さあ、新しい説教シリーズが始まることを喜んでいます。なぜなら、私たちの今住んでいる国の中では聖書の文盲率がこのアメリカで進んでいるからです。その教会の外だけではなく、教会の中でもです。そしていろんな教会に行ってみると気がつくことは、あれ、聖書を持ってない人がいる、たくさんいるということです。 iPhone はポケットの中に入っているけども、聖書は持っていないという人が大勢います。その教会に行ってもそんなに聖書を使わないので、もう聖書をそんなに持っていかない。素晴らしいドラマとか、そういうものはあるけれども、音楽はあるけれども、でも聖書がない。聖書を別に見る必要もない。聖書の文盲率というがこの国に住んでいます。最近のギャラップ世論調査ではアメリカを聖書文盲の国と呼んでいます。タイムという雑誌によると、アメリカの大人の半分の人、アメリカ人の大人の半分の人は福音書の名前一つさえ挙げることができないし、聖書の最初の書の名前も知っていないというのです。そこでこのシリーズをまず始めるにあたって、まずポップクイズからやってみたいと思います。じゃあ、その私たちは聖書をどのくらい知ってるでしょうか。そこで、誰が聖書をよく知ってるかと題してクイズを今日始めたいと思います。誰が聖書をよりよく知りたいでしょうか。これが今日のゲームショー。ここから始めます。ではまず第1問目、じゃあ1問目からいきます。では、聖書中のどの章を読んだらいいでしょうか。私たちが、またこの地球とか動物、植物、人間がどういうふうにしてこうできたのか、それを知るためにはどれを読んだりですか。もちろん答えは創世記ですね。2番目、そのイエス様がどんな人で何をし何を言ったのか、そのイエス様の生涯について、また死について、復活、昇天、奇跡、説教についての詳細を知るためにはどの書を読んだらいいでしょうか。そうです、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書ですね。3番目、聖書の中で毎日デボーションの時に読むのにいい書というのは31章あるので、1日1章ずつ読むことができます。で、そこには知恵が詰まっています。お金、友人、高慢、仕事、怠慢、怒り、自制、恐れ、また結婚、いろんなものについてのその知恵が詰まっているのはどこでしょうか。箴言ですね。4番目、実際に歌われた歌詞の書はどれでしょうか。そしてこれを、この歌詞を書いた人は盾ごとを弾いていましたけれども、弱虫ではなく熊や獅子や巨人ゴリアテを倒しました。これは詩編ですね。5番目、大規模な建築プロジェクトを記録的な短期間52日で完成させたことを記録した書はどれでしょうか。このプロジェクトを指揮した人の本職は異教の王に仕える検釈官でした。これはネヘミヤ記ですね。6問目、旧約聖書中快楽主義、すなわち良い人生を送るにはより多くの楽しみが必要であるという考え方に立ち向かうのに最適な書はどれでしょうか。そう、快楽主義というのはもっとこう いいことがあったら満足できるのにというような考え方ですね。で、この書の著者は全てのものを持っていました。女性も飲酒も豪邸も音楽もいろんなことを全てを試したんですけども、結局虚しく終わりました。じゃあこの書は何でしょうか。伝道者の書ですね。7番目、今度は聖書の中で義とされるという言葉が一番多く書かれている書はどれでしょう。で、この書には私たちの救いとまた聖化という継続する成長について他のどの書よりも詳しい説明が書かれています。で、またこの一つのヒントは16世紀のドイツ人聖職者マルチン・ルターはこの書の1章17節にある義人は信仰によって生きるというところを読んで申請しました。それはローマ人の手紙ですね。今度は8問目、旧約聖書中高く挙げられた主を見たと言った尊厳ある預言者によって書かれた書はどれでしょう。この人はとても威厳のある預言者でとてもよく教育を受けた人でした。でもこの人はイスラエルの民が耳を傾けるよう3年間裸で説教するようにと、命じられました。神様に。これはどこですか。イザヤ書ですね。イザヤ書の20章3節を見るとそこに他の国が来てイスラエルの民をその捕囚に連れてった時にその連れてく時に裸にしたんですね、イスラエルの民を。だからイザヤは3年間裸で説教しました。さて9問目、今度は聖書中の中でその歴史の詳細に及ぶまで歴史の詳細にまで全てに及ぶ神の驚くべき主権を表し驚きの結末で終わり、そして主人公は美女コンテストで首位になった女性、それはどこですか。それはエステル記ですね。ここにはその歴史の詳細にあたる神の主権が表されています。さて10問目、その夫婦間の性的関係について栄光ある描写が書かれています。これはベストセラーである性の喜びが出版されるずっと前のことでした。だからちょっと若い子供には気をつけて読むのは気をつけてもらいたいところですけども、幼い子にはこれは、画家ですね。さあこれで、全問正解の方いらっしゃいましたか。全問正解の方はどうぞそこでお立ちください。おめでとうございます。素晴らしいですね。でも全員は商品をもらえないんです。すいません。そこで今日商品をお渡ししようと思う人はお誕生日が今日に近い方、1月の誕生日の方は立ったままでいてください。じゃあエリックさんが1月11日、他にも今すげ2月5日の誕生日の方もいますね。今日と近い方、その方にこの本を、マッカーサーデイリーバイブル、それから How to read the Bible book by book という本を、商品に差し上げたいと思います。 そこでこのシリーズに沿ってこう読むのにいい書籍をご紹介したいと思います。まず一つ、これ私自身が朝のデボーションに使って今年7名になりますけれども、これがそのマッカーサーのデイリーバイブルという、聖書です。で、今まで私も小さい頃から教会で育ったので聖書通読は何回もやってきたんですけども、いつもそれは創世記から始めて進んでいくというもので、なんかこううまくいかないことが何度もあったんですけども、このマッカーサーのデイリーバイブルは聖書のいろんな箇所をこう読んでいくことができます。ですからぜひいい聖書としてご推薦します。次の本はゴーデン・フィーという人が書いた How to read the Bible book by book という本です。で、この書ごとに聖書を読んでいくということで、この書の著者はどんな人で、そのテーマはどんなもので、キーワードはどんなことでということで、聖書を読む前にその書の全体像を知ることができる、とても役に立つ本です。で、もう一つおすすめしたいのはウィリアム・マクドナルド氏が書いてある厚い本なんですけども、ビリーバーズ・バイブル・コメンタリーという、聖書の仲介書ですね、とても厚いですけども、でも一冊にまとまっています。もちろんインターネットでこう質問を書いて答えを求めることができるんですけども、その私がインターネットについて問題だと思うのは、誰が答えを出しているかということがはっきりわからないということですね。でもこのウィリアム・マクドナルド氏の書いた仲介書はとても素晴らしいです。で、この3つの本を今回のシリーズによく合う本としてお勧めしたいと思います。さて、聖書というのはナンバーワンベストセラー、毎年毎年ナンバーワンベストラーのセラーになっていることを知ってますか？毎年です。毎年毎年この、ベストセラーという記録をつけ出してから毎年1位が聖書です。現在アマゾンでの、トップ3のベストセラーは、ファンタジーの本と、それからダイエットの本。そんなの私でも書けますよね。食事を減らしてよく運動をする、いろんなダイエット方法が出ますけど。そして 3位は天国に関する本で、これは神経科の医者が書いた本なんですけども、天国に関する本。でもこの3つの本も聖書に比べれば、そう、霞んでしまいます。そしてもうダイエットの本とかは横に置いといて、まず聖書を手に取りましょう。これは私たちの人生を変えてくれる本だからです。そして毎年毎年毎年読まれているベストセラー。でもこの本によって本当に人生が毎年変えられていくということが素晴らしいですね。神様はたった一つの本を書かれました。それがベストセラーです。そしてこの本を自国語に翻訳しようと、今まで多くの人たちが 命をかけて翻訳してきました。でも英語では75の訳が、聖書の訳があります。そしてまたアメリカの平均的家庭には 3.2 冊聖書があると言われています。それは書棚にあったりコーヒーテーブルにあったり引き出しに入ったりしますけども、でも多くの大半のアメリカ人の人たちが失敗しているのは、それを聖書を読んで自分の中に取り入れる、自分のものとするということです。この聖書から、またコーヒーテーブルから引き出しから聖書を取り出したら、まずこの聖書の全体像を知るということが大事だと思います。細かく一つの章に深く入っていく前に、例えばどんな本を読むときでも誰が著者で何の目的でどんなテーマで書いたかを知ってから読むことがより理解を深めますよね。聖書も同じです。聖書は歴史の書です、これは神の歴史で、神がなされたこと、そして私たちのまた問題を表しています。聖書はその厳選された歴史が書かれ、神様が私たちの問題を暴露しながらも、その問題の解決も書いてあります。それはその一人子であるイエス様を送ったということです。で、ある歴史家が言ったんですが、歴史に関する大半の人の知識は紐のない真珠のネックレスのようなものですと。真珠があるんですけども、真珠がコロコロ転がってても真珠ですが、それが紐によってつなげられていないとネックレスとして役には立ちませんよね。それが聖書も同じことなんです。多くの人が聖書の登場人物をしていたり、聖書の中の物語をしてたりするんですけれども、それをつなげる紐を持っていない。それをいろんな登場人物があっていろんなストーリーがあるんだけれども、それをこう一つにつなげる紐を持ってなかった。それは私もそうでした。そのすべてをつなぐものが分かってなかった。私も子どもの頃からバケーションバイブルスクールも出てたし、日曜学校も出てたけれども、誰もそのすべての真珠をつなぎ合わせる紐というものを与えてくれなかった。それをこのシリーズでやっていきたいと思っています。このすべてをつなぐ紐を与えたいと、そのテーマを、その一つ一つの真珠の聖書に出てくる真珠、そのストーリーをつないでいくもので、それをつなぐと綺麗なネックレスが出来上がって役に立つ、あなたの人生を捧げる価値があるものになる。その一つ一つの聖書の中の真珠をつないでいる紐というのは、そのテーマは贖いです。そのテーマは、そのすべてをつないでいる紐は贖い、すなわち人を救うということで、このスケールは今までに見たことのないものです。それが聖書の大きなテーマです。最初から最後まで行き渡っている、その大きなテーマがあり、そして大きな質問が出てきます。 その質問とは、罪人がどのようにして神の前に正しいとされるのか、どうやって許されるのか、どうやって神との平和を持つことができるのか。もしあなたが正直になるなら、年を取れば取るほど心の中で感じるのは、何かがずれている、私のその一番土台となるところで何かがおかしい、何かがずれている、周りの人じゃなくて、周りのことじゃなくて、なんか自分の中で一生懸命変わろうとするんだけど変われないし、何かにこう囚われてるし、つかまれてる。どうして私はこんなにこう自分自身がこう壊れていて、なんか孤独を感じたり、自分はどこかに属するべきだし、何かを知るべきなのに、何か満足ができない。それはあなたは神を知るために作られたのに、あなたは壊れていて神様から離れているから。だからこの世のセックスとか、この世の中のものとか、成功や昇進や人から認められることや、そういうことでは絶対に埋めることのできない穴があって、ただ穴はどんどん深まるばかり。私たちにはその固い岩である、土台であるイエス様が必要なんです。もちろんこの世の中は壊れていて罪が満ちています。でも人があなたを傷つけることがあっても、その土台がしっかりあれば、その神様とのしっかりした関係があれば、心に平安があるのです。それが聖書に書かれていることのすべてです。聖書には一つの大きな目的があります。それは一つの大きな質問、問題に答えること。私たちのような罪人がどうやって神の前に正しいとされるのか、どうやって神との平和を持つことができるのか。もちろん大きくなったら何になるんだろうかとか、誰と結婚するんだろうか、そういう質問も持ちますけど、じゃあ私のお金をどこに投資したらいいんだろうか。でもそういう質問はいい質問ですが、最大の質問ではありません。人間が最も格闘する一番大きな質問は、私は罪があり、私には欠陥があり、完璧ではない、そういう自分がどうしたらいいのか。その神の言葉が言ってるのは、その罪が私と神様を引き離してしまった。ですから聖書は私たち最大の問題をまず露呈します。そしてその解決を与えてくださるのです。それが聖書のすべてです。それが私たちの最も根本的な大きな問題に答えてくれるんです。それで、最初から最後までこの真珠をつないでいく、その真紅の赤い紐、それが贖い、人間は罪人で壊れている、でも神がその人間を救うために来てくださった、それがテーマです。この偉大の贖いのテーマは聖書中に行き渡っています。なぜなら人間が 最初に宇宙で最も偉大なる存在、神に対して罪を犯したんです。それが悲劇でした。反乱でした、神に対する。まず創世記の2章からそれを見ていきたいと思います。ぜひご自分の聖書を持ってきてください。ない方はリソースセンターに行って聖書を求めてください。創世記2章、ここで神へのもう宇宙レベルでの神への反逆を見ることができます。創世記2章15節から、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。3章6節に飛びますけども、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたばしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして2人の目は開かれた。それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。いえ、もちろん神様はどこにいるのかは知っていました。でもこの箇所に今日も起きていることが凝縮して書かれています。男性も女性も神から逃げて隠れています。私たちは神から逃げて隠れている。なぜならそれは罪だからです。2つのレベルがあります。私たちが神様から隠れているだけではなく、お互いから隠れています。それが人間関係の最大の問題です。いろんなコミュニケーションのクラスとか、文化の違いとか、いろんな外交とか社交とか、そういうクラスを取ることができますけども、でもそういうクラスを取っても決して根本の問題が罪だということを教えてくれません。私たちは恐れて逃げて、神から逃げ隠れて生きています。その一番大きな結婚夫婦のハードルというのは、その親密感、すべてをさらけ出し、すべてを自分のすべてをさらけ出し、すべてを見せて知られる、それが恐ろしいのです。それが問題です。この文化の中でもソウルメイト、魂の友とかいう言葉を使いますけども、でも私は神に許され、神の子供とされているときに人を恐れないで済みます。というのは、人から認められることが恐れなくていいからです。なぜなら神から許されているから。だけどその創世記3章を見ると、アダムは異部を見て、私の肉の肉、私の骨の骨と言ってエヴァが与えられるときにアダムは大喜びしましたよね。それまではキリンとか動物を追っかけてましたから、その異部を見たときに、あ、この方が動物よりいいとはっきりアダムは思いましたね。異部よ、おいでと言って、神様がアダムに、ほら、 エブにイバに近づきなさいとけしかける必要ありませんでした。アダムはエバを見た瞬間に、ああこの人だと思いました。ところがその実を食べた後、この人たちはそのイチジクの葉をつづられて自分たちを隠しました。そしてこの女が私に食べさせたんだ、神様がこの女を私にくれたでしょうというふうに言い出しますね。それが罪です。それは悲劇であり反逆です、宇宙の神様に対する。ですから私たちは壊れねじ曲げられ、そして神から離れ、互いに隠れ隠すものとなりました。その問題がまず舞台の中央に出されています。これが一粒目の真珠ですね。この一粒目の真珠でも、この真珠が出たと同時にこの問題を解決する真紅の紐も現れるのです。3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、と創世記3章15節に出ています。これが約束です。贖いの約束。ここに真珠の一粒が赤い紐に通されるんですね。キリストが来られる、救い主が来られる、贖い主が来られると。でもこれはアダムとエバだけではなく、ユダヤ人だけではなく、その肌の色や教育にかかわらず、生まれた背景にかかわらず、この福音の良い知らせは全ての世界のために広げられていきます。それを見ていきましょう。創世記12章1節から。そう、この罪の問題で、旧約聖書でユダヤ人は苦しみました。で、異邦人とは関係ないというふうにユダヤ人は言ってますけど、でもそうではありません。創世記の12章を見ると、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとあります。じゃあどうやって地球上のすべての家族がアブラハムによって祝福されるんでしょうか。それは救い主であるメサイアであるイエス・キリストが、この人を通して、このアブラハムを通して現れるからです。アブラハムからイサク、イサクからヤコブ、ヤコブから12の人の息子、そしてそこからイスラエルの民が広がっていきます。そしてその12人の息子たちも罪がありましたから、ヨセフを妬んで、エジプトに奴隷として売ってしまいました。でもその神様の目で正しい時に、ヨセフはエジプトの王となって、そしてヤコブとその息子たちは食べ物を食料を求めてくるわけですね、飢饉の時に。でもまた、ユダヤ人、イスラエルの民が増え広がると、エジプトで奴隷とされました。ピラミッドを作るためにひどい強制労働させられました。そして またでもイスラエルの民が増え広がったので、ファラオが男の子を殺そうとした時に、ヘブル人の子供、モーセは助かったわけですね。でそれを、お姉さんがカゴに乗せて川に乗せられていくのを見てたわけですけども、でも王妃がそのモーセを拾って育てるわけですよね。そうして話がどんどんどんどん続いていきます。神様がご計画された通りに、これはすべて神様の歴史です。そして予言がこうだんだん詳しいことを告げていきます。イザヤ書までちょっと飛んでみます。イザヤ書にその予言がありますね。7章14節これよくクリスマスにとか対抗節に読まれるものですけれども、ここにもまた真珠の一粒が贖いの紐につながれていくところです。これはまだイエス様が地上に生まれる700年ほど前のことでした。それゆえ主自らがあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると。この贖いのテーマというのは、私たちというのは神を求めるというよりも神から離れて自分の欲しいものを求めていくものですね。人間というのは私たちはそう、ものを自分の欲しいものを求め出すけども、神様が私たちを追い求めてくださいます。これはモルモンでもなくエホバの証人でもなく仏教でもなくイスラム教でもなく、このメディアは全部同じなんだ、同じ一つの神様を求めている、いろんな宗教あるけどもみんな同じだとメディアは言いますけども、そうではありません。インマニュエル、神が私たちと共におられる、この一人だけです。私たちは値するものではないのに、もう少し詳しいところを、そのメシア救い主とはどんなものなのか見ていきましょう。それはイザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そう、どういう人がどういう救いの人はどういうものなのかという細かい詳細がまたイザヤによって与えられています。でこの王であり救い主である、救い主は私たちには決してこう完全に理解することができない、この人は苦しむ主であるから、そう私たちが今思う王とは違いますよね。この謙虚で苦しむ王とは、それを見るためにイザヤ書53章を見ていきましょう。700年前、まだイエス様がベツレヘムの貝羽桶に生まれる700年前のイザヤ書53章4節から見てください。誠に彼は私たちの病を負い、 私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。イエス様は決して虐待されたのではありません。ローマ人に虐待されたんではありません。神に打たれたとあります。ですが神がされたことなんですね。確かにちょっとそれはと思いますけども、なぜならその父なる神様がその一人子をもちろん愛されていました。でも神様はあなたたち皆さんを愛していて、皆さんとの関係を回復するためにそのことが起きなければならなかった。それは神に打たれ苦しめられた。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通された。皆さんもこの聖句の中に含まれてるんですよ。私たちの咎のために砕かれたと。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。こうし聖書を読むときにその文脈をよく知って見ていくと理解がよくできますけども、そうキリストによってがんでも病気でも何でもなるっていうことではありません。ここで言ってるのはその病気のことを、私たちのその肉体的な病気を言ってるんではありませんね。理解してください。もっと大きなことを言っています。がんは治ったとしても罪の問題はいずれは死にます。でもあなたは神から引き離されていて、その結果はがんよりももっと恐ろしいものです。あなたには罪の問題があるんです。それはあなたに根付いていて、あなたと私の最大の問題は自分が罪あるものとして生まれているということ。しかし彼の打ち傷によって私たちは癒された。その罪から癒されるんです。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。私たちは皆とありますね。中にはいやでも私はと考えている人がいるでしょうね。私はこんなことしたことないし、あんなことしたこともないと。でも私たちは皆羊のようにさまよいとあります。でも中にはこの人の方があの人よりもいい選択をしている、よくよりよく生きていると見える人がいるかもしれません。でも私たちには罪があります。でももちろん子供の中にはあからさまに見た目がもう反抗しているなと思う子供もいれば、そういうふうには外からは見えなくてもやはり心の中で反抗している。そして私たちはおのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと。しかし彼は砕いて痛めることは主の御心であった。 その全能なる神様は そのイエス様を砕いて痛めることを見て喜ばれたと、満足されたとあります。それほど神様は私たちを愛してくださっているんです。私たちは神様から逃げて隠れているものが、このようなものを受けるにふさわしくない私たち。でも彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。父なる神様はその神の一人子がその棘の、 あの冠をかぶって血が流れてるだけでなく、そして人が唾を吐きかけただけでなく、そしてもう内臓が出るほど十字架にかけられて、そして手首のところに釘を打たれ、そしてその一番痛い神経のところを突き刺されて、体が十字架のところでもう垂れ下がって、そして息を吸うために一生懸命足で体を刺さる時のものすごい激痛。でもそれでも魂が引き離されるよりもまだ良かった。しかし父なる神様は背を向けて、その一人子の魂を切り離した。それはイエス様が私たちの身代わりとなって罪となられたからです。罪となってくださったからです。そして神はすべての罪に対する怒りをすべての全人類の全歴史、人類史上すべての怒りを、罪の怒りを注がれた。だからこそイエス様は、我が神どうして私を見捨てられたのですかとイエスは言ったのです。それはもちろんイエス様はそれは分かっていました。なぜかは、でもその完全に神であり完全に人間であったイエス様は、その苦しみ、神から完全に引き離されてしまった、魂が引き離されてしまった、そのあなたも私も自分の罪のために有罪感を、両親の呵責を感じますよね。それが全ての全人類の全ての罪を負っているとしたら、そして同じ聖句で書いてあるのは、自分の命の激しい苦しみの跡を見て彼は満足すると書いてあります。もちろん父なる神様はそれを見て嬉しかったのではありません。この罪の支払いというものが、私たちが、あなたが私たち、あなた、私が神様から隠れなくていいように、逃げなくていいように、神との和解ができるように、今までは羊や鳩や牛やそういう生贄が捧げられていましたが、それはただ罪を覆ってただけで、決して、その全ての罪を許す ものとなりませんでしたけれども、このイエス様がこの、 十字架にかかられた時に神は満足した。そしてここから今度は聖書はまた、新約聖書に入っていきますが、マタイの、福音書を見るとその贖いの約束が、現実になっていくのが分かります。この約束、贖いの約束がそう何百年前にも約束されたこの予言が本当に現実になってくるというところ、マタイの1章18節から、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、そう2人はだから婚約していたんですけども、まだ結婚はしてなかった。ところが2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。そうなんですよね。当時まだ結婚前に身重になるということは、妊娠するということは非常に恥ずかしいことだったので、それで彼がこのことを思い巡らせたときに主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。同じところがヨハネの福音書で出てきます。この贖いの約束がイエス・キリストによって実現されるというところ、ヨハネの福音書1章14節から、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。16節飛びました。17節というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。その神様を知りたいならば、イエス様に表されています。そう、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのです。その父の懐におられる独り子の神が、その神様を表すためにイエス様が人間となってきてくださった。誰もできないことを成してくださるために、神との正しい関係を持つために。そしてこれは限られた人々ではなく、限られた民族とかある場所に住んでいる限られた人ではなくて、ヨハネの12章32節を見ると、この私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますとあります。これはその創世記にあったアブラハムのところから、そして黙示録に至るすべての民族、すべての国民から、救われるという。ですから全ての民族、国語、国民から救われると。ですからこの贖いの約束を他の安っぽい代用品に取り替えることはできません。 確かにキリスト教は排他的です。別にそれは私がこういうふうにしたいからこうだって言ってるんじゃありません。例えばグレースフェローシップ教会が唯一の方法とかいうのでもなく、福音自由派が唯一の方法だというのでもなく、でもイエス・キリストが唯一の道です。天の下にあってはこの方以外に誰によっても救いはありませんと。誰もこの予言を成就することができないし、誰も完全な罪のない人生を生きることはできないし、誰も神様からの戒律を全部守ることはできない。それができるのはイエス様だけなのです。その第一テモテ2章5節に、神は唯一であり仲介者も唯一であると書いてあります。それは人であるイエス・キリストであると。この贖いにはでも期限切れになることはなくて、二度と繰り返せる必要がないんです。このよくあるのは素晴らしいいい知らせがあったりしても、それはしばらくはいいけれどもまたダメになるということがよくあります。でもこの贖いは決して期限切れになることがなく、力がなくなることもなく、二度と繰り返せる必要がないのです。ヘブルの手紙9章を見てください。ヘブルの手紙9章を見てください。そこに贖いのことが出ていて、そこには決して期限切れになることがないと書いてきます。9章の28節、キリストも多く、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためでなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。律法というものは、あれをしなさい、これをしなさいとか細かいことが書いてありますが、律法には昔はヘブル人の手紙は自分の好きな書ではなかったんですけども、今はどんどんどんどん何度も読むうちに大好きな書となりました。ヘブル人の手紙、ここには素晴らしい、もっとより良いものがある、もっとより良い契約がある、その何度も繰り返された生贄よりも、そう、立法は何度も何度も、すいません、立法による生贄は何度も何度も繰り返されましたが、でも決して罪を取り除くことはできませんでした。イエスは一度ご自分を捧げられました。12節、しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて、後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足でなっているのを待っておられるのです。イエス様は罪のための一つの永遠の生贄を捧げて、後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。そしてまた将来のこと、最後はどうなるのかということも、この聖書を通して 垣間見ることができます。黙示録7章90節ここに神様が約束が成就される最終的な将来の祝宴を私たちに垣間見させてくださっています。黙示録7章9節からその後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持ってミザと子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いはミザにある、私たちの神にあり、子羊にあると。これがこの赤い紐です。聖書の中にあるたくさんの真珠をつなげているもの、贖い、人間を救うためのミッション、これがこの贖いの御業が聖書の最初から最後にまで貫通しているのです。そう、私たちの一番の問題、一番の必要を表し、今日皆さんは二つの方法で応答することができます。もしあなたはもうクリスチャンで許されていて申請しており、神の子となっているなら、賛美と感謝の間をあなたの人生は繰り返しますね。もちろん私たちは泣くこともありますし苦しむこともありますけれども、でもあなたの最大の問題が解決されたのです。あなたの最大の問題は失業でも離婚でも反抗する子供でもありません。そして今あなたがいろんな問題に直面していても、その新しい見方で見ることができます。あなたや娘や息子を亡くすこともあれば、素晴らしい健康を亡くすこともあります。でも神様との関係を亡くすことはありません。あなたは評判とか、それから経済的な保障とか、そういうものをなくして取られることもあります。でも神との関係は取られることがありません。あなたの最大の問題はすでに解決されたのです。でもひょっとしたらまだ神様を知らない人がいるかもしれません。私が言っているのは宗教ではありません。聖書の中にも宗教熱心な人が出てきます。でもイエス様はそういう宗教熱心な人に向かってマムシの末たちと呼びかけたりします。なぜなら当時の宗教家の問題は私たちの問題でもあるからです。というのは宗教熱心な人たちはもう自分のことで忙しい、あなたがどれほど他の人よりも素晴らしくって自分の方がどれだけ立派にやっているか、そういうことにとらわれている。そういう方は心砕かれて、神よ、罪人である私を憐れんでくださいと、神との平和を得て喜びを得ます。もちろん妻も子供も変わることはありません。でもあなたが変わるんです。あなたがその宗教を通り越えてイエス・キリストとの関係を持つとき変わります。あなたは今日許されて神との平和を持つことができます。その時に なたのその横の関係も変わります。あなたが神とのまず縦の関係を回復するときに人間関係、横の関係も全く変わっていきます。神様ご自身が私たち最大の問題を解決してくださったのです。お祈りします。神様、あなたの贖いを感謝します。その一つ一つの、真珠、その穴を通してつないでいる贖いの紐に感謝します。そして私たちは感謝し賛美します。しかし神をまだ知らない人たちが宗教をやめてキリストを知り、そしてすべての神を知らない人を神様は引き寄せてくださいます。今心から神様はあなたのために独り子であるキリストを十字架にかけた、打ち傷を負わせた、そう言っておられます。ですからあなたはどうぞ砕かれた魂を持ってイエス・キリストを自分の救い主として受け入れてください。アーメン。